ベイヤーン。
はい、こんにちは、山部あかりです。私は今府中市美術館にやってきました。ここまではですね、
はい、
府中駅から中バスというバスで12分バスに乗っていただいて美術館すぐ着くんですけれども、
はいはい、
中バスはですね、座席20席ほどありまして、半分以上のお客様がこの府中市美術館の駅で降りまして、
はい、バス停で降りた。
はい、はい、吉田さん、
はい
はい、そうなんですよ。向かって降りられて、
はい、
中市美術館に来たんですけれども、
はい、
とっても綺麗なスカイブルーの青空と、綺麗な緑がとても美しいですね。
また緑の中にあるでしょう、その府中市美術館って。とっても
公園が目の前に、
うっそうとした森があってね。うん、
はい、気温が19度で、湿度が 30% でした。
お出かけ日和ね。
そうですね、はい、ゴールデンウィークも入りましたので、小さなお子様が小さなリュックでお出かけされている姿っていうのがとても可愛らしかったです。
はい、
さあ、この府中市美術館公開制作室というところに私はいるんですけども、
はい、
ここではですね、ぐるぐる巡る傘の家というイベントが4月の21日から開催されております。
ぐるぐる巡る傘の家。
はい、壁一面にですね、
はい、
ペンキ、青と黄色のペンキで雨粒が大胆に描かれていまして、で、天井から傘の布が吊り下げられてるんですよね。
はい、
とても色も豊富ですね。シックな暗い色から明るい子供用の傘でしょうかね、
はいはい、
蛍光の黄色だって、この青っていうの傘振り下げられております。お話伺うのは傘プロジェクト代表の宝子さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
お邪魔いたします。お話よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
この傘プロジェクトというのは、不要になった傘を生かせる活動をされているんですね。そこの代表の宝子さんで、カラフルで大きな家を傘で作るということで、これはですね、2ヶ月かけてで制作されるんですよね。で、一般にも公開されていて、今後また皆さんが参加できるようなワークショップも開催予定ということです。まずはこの傘プロジェクト、何年前から始められているんでしょうか。
2007年からなので、今年で7年目になります。はい、
この大きな傘を作るというプロジェクトなんですが、切ったり貼ったり縫ったりして、大きな傘、テントのような傘でしょうかね、を傘の布を剥ぎ作り合わせて縫っていくものなんですけれども、傘ってそんなに簡単に分解できるんですか。
そうですね、思っている以上に簡単に分解できるので、誰でも参加いただくことが
小さなお子さんでも危なくないんでしょうか。
そうですね、まあ、小学生以上の方だったら、布を外す程度でしたら、あったり。
ここの公開制作室にはですね、ベニヤ板の机が置かれていまして、そこにいくつかの作品が置かれているんですよね。小さなポーチだったり、手提げ袋、そして、あ、これも傘でできてるんだなと思ったのが、待ち針が刺さっていた針山なんかも傘でできているということで、しかも、全て本当に傘のみで作られてるんですよね。あとは針と糊だとかハサミだとかで、ということで、ポーチはですね、傘の三角形、傘って分解して、布がね、三角に作られてると思うんですけれども、それを分解して、何ですかね、ボートで作ってあるんでしょうか。そのポーチの口の部分もですね、傘の止める部分でできていたり、傘の骨の先っちょの方を包むようにしてできていたりと、とても工夫されているなという印象を受けますが、宝子さん、今回この大きな傘を作るプロジェクトでは何本ぐらい傘が今集まってるんでしょうか。
そうですね、今時点で100本近く集まっている
。傘で作るメリットっていうのはありますか。
そうですね、メリット、布自体が普通の布に比べて軽いので、大きなものになってもあまりその重量的に軽いので、 ったりこう移動しやすかったり、あとはやっぱり強い防水加工というのもありますし、なるほどなと思ったのが切りっぱなしでも OK というふうに少しお話を聞いたんですね。布だと切った後にね、ほつれてきちゃったりするじゃないですか、端の方が。でも過去の場合だと切りっぱなしでも OK なので、自分の好きな形を交換にしたりだとか、そういうのもできるっていうのも聞きました。あとはこの傘で作るものっていうのは他に何かあるんでしょうか。
そうですね、まあ雨の先ほどおっしゃった防水性とかを生かして、まあポンチョみたいなのを作ったりとか、あとはまあ、骨を使ってちょっとハンガーだったりカゴみたいなものを作ったり、
うん、そして今日は素材作りというスケジュールになってますが、この素材作りは午後1時から午後5時までやっていて、開放されているということですので、皆さんも参加できるようになっているんですよね。で、来週行われるワークショップなんですが、予約なしでワークショップ、傘を分解してみようということでワークショップできるんですが、これは小さなお子様でも可能なんでしょうか。
はい、そうですね。小さいお子さんを保護者の方と来ていただいた方がまあいいですけども、まあ、小学生以上の方でしたら、自分でちょっと分解してみるということです。
この公開制作室の前にですね、不要であった傘を入れる箱が置いてありまして、10時半の時点でも、女性の方が何本も折りたたみ傘をビニール袋に入れて、そこに置いていったのを見ました。壊れだったり、ビニール傘でも大丈夫ということだそうです。そして、来週行われますワークショップは予約不要なんですが、予約が必要なワークショップが5月の26日の日曜日に行われます。こちらが傘でポーチを作ろうというイベントになっております。実際にこの公開制作室に置かれているポーチを作ることができる、自分で持ってきた壊れた傘でも作ることができるそうなんですよね。
そうですね、まあ、一部使って、こちらで用意している布もあるので、まあ、それも使いながらちょっと使ってください。
この傘プロジェクト、サステナブルなものづくりについてちょっと考えてみませんかというキャッチフレーズがこのぐるぐる巡る傘の家のポスターに書いてあるんですが、どういう意味でしょう。
そうですね、サステナブルって言葉はあまり聞きないですけれども、まあ簡単に言うと物の循環を考えてみようっていうことで、タイトルにもぐるぐる巡るってあるんですけど、今傘が、まあ、どういった状況で消費されて練り流しされているかっていうことを、まあ、ちょっと立ち止まって考えてみることで、まあ、今捨てられてしまっている傘がたくさんあるんですけど、それをもうちょっといろんな使い方をしてみる、してみようみたいな、そのことを考えてもらえればなと。
実際にこの公開制作ですね、大きな傘を作るプロジェクトになってますので、まあ、宝子さんたち、そして皆さん自身でどうやって分解して傘がどんな風に変身していくのかっていうのを間近で見ることができますし、傘が小さなポーチだったり、あとは自転車からサドルカバー、そして傘のカバーなんかにも作ることができるっていうのも聞きましたので、いろんなものにまたリサイクルではないんですけれども、コッコさんの言うそのサステナブルなものづくりについてぜひ傘を通して考えていただきたいイベントだと思います。府中市美術館はですね、府中駅からバスで12分ほどのところにございます。休館日が今月ですと4月29日30日明日明後日がお休みで、5月はい、わかりました。5月はですね、5月6日を除く毎週月曜日と7日の火曜日から24ですね、お休みになっています。そして4月の29日がお休みで、すみません、失礼いたしました。明日は空いているということで、臨時に、はい、臨時に空けてくださるということで、30日がお休みになっています。ぐるぐる巡る傘の家。素材作りが午後1時から5時までです。ワークショップ、来週行っているワークショップが午後2時から4時まで。そしてご紹介いたしました5月26日日曜日の午後2時から4時までの
傘でポーチを作ろうというワークショップは申し込みが必要になっております。締め切りが5月14日当日消印有効の往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、そして返信用宛名を記入して美術館へ送ってくださいということです。岩下さん、
はい、
はい、府中市美術館行かれたことありますか？
はい、あの前は通りかかったことありますけれども、
あの公演もありますので、はい、ぜひこの方のワークショップついでに公演でも足を運んでぜひ、ね、一緒していただけたらと思います。
はい、
以上山部がお伝えしました。